はい、それではですね、本日最後の学章ですね、第4学章、直接金融の金融学を導入した経営戦略術になります。こちらですね、ドクターサイの教えですね、虚業と言われても農耕民族で金融大富豪、これはだんだんとですね、頭を結構使うような形になってきます。それで、こちらですね、法律コンプライアンスを遵守した形でビジネスに金融工学を導入することで、ビジネスのエンジンともいえる資金調達を効率的に行い、金融大富豪を目指す方法という形になりますね。先ほど の物販大学の戦略術って信用信頼を積み重ねるのにどうしてもやっぱり時間かかるんですよ、銀行相手なんで、ね、でもそうじゃなくても短期的に決戦をしたいっていう時もあるわけなんですよね。そういう場合はやっぱりこれの方法でですね、資金調達を銀行以外から行う方法、そして大きなビジネスを一気に立ち上げる方法、ここをね、理解しておくと面白いかなというのがあります。あとはもう一つはフランチャイズっていう方法でね、何も今ない状態から、そのお金を生み出す仕組みを構築することができるんで、この二つはね、主に話していきたいなってあります。で、この H はですね、すべてこのドクターサイっていう方々が僕は教わっています。ドクターサイはですね、昭和56年という初期の時代に学生企業として名を馳せてですね、グループ企業7社まで展開されて、その後はですね、どちらかというとコンサルタント業務に、継続していた 方ですよね。年間最大1000件以上の M&A ですね。M&A を行ってですね、1996年から2007年にかけては、証券会社とかベンチャーをはじめ、約70社以上の企業の顧問を務めてですね、1億円から500億円まで、約 100のですね、ヘッジバンドの組成も担当してきたと。そして金融業界における神と呼ばれる存在だっていう形ですね。それで僕はですね、ドクターサイに2011年の上旬に出会ってですね、それでドクターサイが、ひっそりと運営している藤原塾に入塾して金融工学を教わり始めた。これなんで、今、金融工学のことを偉そうにこうやって話してますけど、結構な、1年ぐらいとかで2年ぐらい全然、言ってることが分かんないことがほとんどでした。だそういう、やっぱりね、あれなんでね、一回理解し出すと、あ、これすごいな、この仕組みっていうのはね、あるんですけど、理解するまで時間がかかりますんで、まあだから今日はですね、そんなに今日だけで理解しようと思わないで、こういうね、損の道を生きるっていうことが、こういう風な形で形になっていくんだっていうのを理解してもらえばいいかなっていうのがありますよね。はい。で、まずですね、直接金融ってところがポイントになります。これは銀行以外は全部直接金融って言います。ね、個人とか法人から資金調達をしてお金を回収するって形ですね。で、最初にですね、富裕層との情報格差っていうのがあるわけなんですけども、富裕層はなぜどんどん富裕層になっていくかっていうね、大きなこのポイントの一つなんですけど、信用創造以外にももう一つポイントがあります。それは情報格差っていうところがあります、ね、それでこの情報格差、例えば大富豪と僕たちの間にはですね、大きな格差っていうのが存在します。それは言葉、考え、行動、時間の流れの速さが違う、マインドセットが違うっていうのがあると思うんですけど、そうじゃなくてですね、物理的に違うところが大きく一つあります。それは何かというと、日本の法律です。日本の法律が大富豪向けに、ある法律と僕たち向けにある方法は法律は全く違うような形に、大きく分けられるような形に設定されているのがあるんですね。で、世の中の大富豪と上場企業の創業社長たちが共通して持っている秘密の器っていうのがあるんですけど、この秘密の器を持ってないと情報が入ってこないんですよ。本当の情報っていうのは嘘の情報しか入ってこない。だそこで情報格差が法律によって生み出されているっていうのがあります。例えばこれ分かりやすい例なんですけど、村上ファンドって皆さん聞いたことありますよね。村上ファンド、ね、全員あると思うんですよこれ。2006年の末に4444億円運用していたっていうね、秘密のファンドですよね。で、今でこそ村上ファンドってここにいる全員知ってると思うんですけど、2006年の前に村上ファンド知ってる人いました？この中でちなみに村上ファンドからオファー来た人います？いないですよね。はい、いないです。僕のところにも来なかったですよ。僕もテレビで見て、なんでこんなファンドがあるんだったら教えてくれないんだと思いましたよね。当時僕もだって1億円とか稼いでましたし、サラリーマンでも副業で、2006年すでに。僕のところに情報来てもいいだろうと思うわけですから、ネットで情報持ってるので。ね。でも来ないわけです。1ミリたりとも。でも事実としてこの人たちは何かやってるかというと、これだけの名だたる企業のね、上場企業の株を 5% 以上持ってるんですよ、全部で。ね。で、やりすぎちゃって、この代表者が逮捕されたらしいというところですね。でも怪しいのはね、この村上さんね、今ね、シンガポール住んでるんですよ。逮捕されてたらなんか、ね、あれじゃないですか、ほら、 無犯罪証明書って取れないはずなんですよね。僕もねマレーシアのリタイアメントビザ持ってマレーシア住んでるんですけど無犯罪なんで一応取れんですけど、村上さん逮捕されてるのはなんかシンガポール住んでるんですよね。不思議ですね。シンガポール超厳しいですよ、無犯罪証明とか。うん、おかしいですよねこれ。はい、あんまり突っ込むとこのねやべえことになるなね、まあそういうところあるわけなんですよ。でも入ってこないわけなんですよ。せこんだけ有料のファンドだったらみんなにオファー来てもいいわけじゃないですか。これなんで入ってこないか、これは情報格差、そしてこれが法律によって なってるんですよ。ちなみにです ねこれどういう法律かっていうと、例えば今日ここの会場残念ながら50名以上いるんですよ。そうするとどうなるかっていうと、僕が仮にですね公明ファンドやりますよ、皆さん一口200万円です、出資してくださいねって言ってしまった瞬間、僕は禁商法違反です。なんでかというと49人にしか声掛けをしちゃいけないんです、出資に関する。49人に声掛けですよ、出資が49人じゃないですよ、声をかけたのが49人で終わりなんです。だから49人以上でかけてしまったらダメなわけですね。で49人で声をかけるってすごい難しくないですか。49人で、じゃあここが49人だとしましょう、49人にかけました、で皆さんが仮に20万円しかね出資してくれない人が20人だけいましたってなった場合、400万円でしょ。これでもう終わっちゃうんですよ僕のあれは。で400万円で何できるんですかって、松山式じゃできませんよねそれまずいんで、松山式集めたからね、松山式やったらそれはねまたね あれが免許が変わっちゃうんでやばいんですけど何もできないわけなんですよ。でここで隠して声がかかんないんですよ僕たちには。なんでかっていうと、この村上ファンドであってもこの49人ルールを守らなきゃいけないんですよ。で村上ファンドが声かけた人は確実に声をかけたら一口10億円なんですよ。これ10億円ですよ、一口が。確実に10億円を振り込んでくれる人だけに声かかってるんですよ。わかりますよね。だから僕たちのところに来ないんですよ。この49人ルールっていうのは突破しない限り僕たちのところには永遠に声がかかんないんです、こういう美味しい出資話はね。はい、でそれを、突破する器っていうのを持ってったりします。で、まあ、上場企業自体が、まあ、あれ自体が一人にね一社に声かければ役員会議って言ったら総理、ね、参加してる大勢のこの決裁者に対して声かかるじゃないですか。だから上場企業っていうのはね声かかるわけなんですよ、うん、そういうところのあれ話があります。はい、まずこれ一つ、49人ルール、49人以上に声かけたらダメだね、出資ではないですよっていう、出資も49人以下です。はい、だから村上ファンドはこのだから4億円、本当に少人数の人にしか声かかってないんですよ。ちなみに北野会長はこの中入ってますはい、で次、ズバリね、本当に儲かる、あれですね、情報を獲得できるんだれ、例えば不動産っていう話しますよね。よく不動産をじゃあこれから投資始めようっていう場合にね、巷の不動産屋回って市場よりも3割安い不動産ないですかって聞きに行くじゃないですか、素人としては。でもこれってね絶対に入んないんですよ情報が。それでなんでかというと、不動産屋さんの立場になって考えたら分かりますよね。市場よりも3割安い不動産が手に入ったらどうなると思います？定価に戻して出しますよねそれで3割抜くじゃないですか。それでディスカウントできませんかって来て交渉する場合、早く売っ払いたいっていう場合は 5% だけ値引きするじゃないですかね、こういうことなんですよ。だから各して僕たちが表から言ってる限り永遠に本物の 3割安い不動産は情報入んないんですよ。で唯一入るのはインサイダーの人、不動産屋さんだけなんですよ。だから本当に不動産業やりたかったら自分が不動産会社やらなきゃいけないんですよ。インサイダーの人間なんなきゃいけないんです、仕入れ側の人間情報をね、という話なんですよ。でそれを2つを合わせた時に、投資っていう話で本当の投資の情報を手に入んなったら、入んなきゃいけないんだったら、まず49人ルールを突破する。そしてもう一つはこのインサイダーの人間になる、この2つが必要なわけなんですね。でそこの仕組みを理解しないといけないと。でもう一つ、この資本の重さの違いっていうのがあります。お金の価値は性質によって全く違った重みを持っているっていうのがあります。で資本使いっていうのになるためにね、お金持ちになるためにはこれを理解しないといけないです。例えば資本の重さの違いね、1000万円のが20億円30億円よりも重いっていう現象が発生します。それどういうとこか、例えば、会社社長、雇われ社長の山田さんの力で会社の売上が20億円30億円と上がっていった。この20億円30億円の、お金の重さで、2番目、田中さんは、山田さんが会社を立ち上げるとき、社長として、ね、立ち上げてもらうときに、1000万円を会社に出資した。この1000万円、さてどちらが重いでしょう。これは1000万円の方が重いんです。 だからこの時に20億円30億円で売り上げがあって多くの利益が発生した時にはその大多数を取るのが1000万円を出した田中さんです。これが金融資本主義のもう一つのルールでもありますね。この資本の重さの違いを理解してないと、いくら俺はね事業部長になってこのね20億円30億円やってんだよってね、このカッポして歩いても無駄なわけなんですよ美味しいのは会長だけっていう、創業者だけっていう、ね、もしくは株主だけっていう話になるんですね。だこの資本の違いの重さ、資本の重さの違いっていうのをよく理解してくださいね、っていうのがあります。でこれらを全て凝縮したやつがヘッジファンドっていうこの仕組みです。ヘッジファンドのヘッジファンドって厳密に言うとこれ違うんですけど、ファンドなんですけど、ヘッジファンドって言ったらかっこいいよねってこれ仲間内で使ってるんです名前は自分たちで決めましょうと、ね、ヘッジファンドを自ら構築するノウハウって形なんですよね。これのいいところって何かっていうと、金融の免許なしにできる、そして金融庁の許認可を全てクリアできる、ね、っていう形にあります。仮に、お金を普通に集めたいって言った時、証券会社とかにお願いするとめちゃくちゃ大きな手数料抜かれたりして、そこの基準がすごいあったりして、年間あたりコストが1000万円とかかかったりとかするわけなんですよね。だから到底何十億とか何百億とかの案件でない限り、証券会社にお願いしてやるっていうのはできないわけなんですよ。でもこの場合だと本当にやりたい時、ね、必要な人材さえ集まってればもうすぐに立ち上げて、数ヶ月後には多くの資金調達ができてビジネスを始めることができるっていうことがあるわけなんですよね。でこの場合はですね、この自分でもしくは自分と仲間と一緒にファンドを作って資金調達をするっていう方法なんですよね。で間接金融と直接金融というのがあるんですけど、まあ銀行融資っていうのは先ほど言いましたけど、信用創造の場合は信用の創造なんで、やっぱり時間がかかるわけなんですよ。本当に5年10年っていうほど奥に行くわけですけど、2、3ヶ月では奥に行かないわけなんですね。2000万円とかが関の山なんですよ。でもこちらの場合だと自分個人に信用信頼がありさえすればですね、立ち上げですぐに多くの資金調達ができる可能性があるってことがあるんですね。で自分でファンドを作るとそれがメリットわけなんですよ、ね、5年も10年も待てないって人はこっちでやる。その場合こっちもですね、人に何かを説得する能力って必要ですよ。人にお伝えする能力ね。例えば今ここでね、公明ファンドを立ち上げますっつって20万円しか出せない人が20人していなかったら何もできないわけじゃないですかね。孔明さんがやるんだったら毎年毎月ね、まあ 2% ぐらい来るだろうと思ってくれた人が、例えば49人ぴったりいたとして、その人たちが500万円出資してくれたらもうすぐに多くなるわけじゃないですか。だからこういう理論なんでね、あくまでもやっぱり信用力なんですね。で今声掛け49人って言いましたけど、この仕組みがすごいのはですね、声掛けを499人までできちゃうんですよ。すごくないですか、この世の中においてね。これ何かというと、何でかというと合同会社っていう仕組みを使うんですけどね、例えばこの、同じ藤原塾のメンバーである、渡辺龍吾大さんが、まあ、今ね、ドクターサイの、まあ、指導のもとこうやってですね、ヘッジファンド立ち上げたんですけど、1年半前ぐらいかな、ワールドネット合同会社ってやつ。これね面白いんですけど、全員が役員の会社なんですよ。499人全員役員なんですよ。合同会社って499人まで、ね、役員になれるんですよ。自由にデザインできるのが合同会社なんで、いろんなデザインね、そのビジネスに応じて。で今現在ですね、450人か60人ぐらいね、460人ぐらいかな、もう460人か70人ぐらいね、もう参加してるんですよ。で今社員権を獲得するのに32万円かかってるんですね、うん、でこれが480人か489人の時は64万円、そしてその後は128万円に社員権がなってくる。これ何でかというと、後になればなるほどお金持ちしかいらないんですよ499人が限界なんで、499人以上だとそれどんどんリストラしなきゃいけなくなっちゃうっていうそうじゃないと新しい人を入れられないんでね、役員としてね。だから後ろに行くほど敷居が高くなってくっていう仕組みなんですけどね、はい。でここ例えばですね、499人が全員役員でしょ。それで例えば会社、株式会社勤めてる人は分かると思うんですけど、例えば事業部長だったとして、部長職だったとして、部長職は商品の売買においてはね、仕入れ5000万円毎月決済権持ってたりするんですよ。その場合はわざわざ役員会議にその都度決済を通さなくてもよかったりするんですよ、決済権が与えられてれば、ね、だから役員会議マターじゃなかったりもするんですけど、でもこと投資ってなった場合ですね、100万円から役員会議マターなんですよ。100万円でも100万円でも役員会議マターなんですよ、ね、それ分かってますよね。事業部長が勝手に投資しましたったらクビになりますよね、役員会議通さないで。でこれはその仕組みを使ってるんですよ。合同会社の役員になった人は全員知って討論する権利がある、義務もあるっていうことなんで、全ての情報が全員の役員に回覧しないといけないっていうことなんですね。でも実際に出資するときは49人に格下げになるわけですけどね、 というルールを使ってるわけなんですね。これはなんでこれ告知が490、投資意欲を持った人499人に告知ができるってすごいと思いません？それが、多くが集められるっていう噂が立った瞬間に世の中から情報が来るんですよ、バーッと。で今実行してる、案件としては、例えば1号案件としては綾香リゾート事業、ボホール島の開発事業ですね。これも多くの資金調達があって、それでバンバンとこういうような形ですね、こう土地付き高級戸建て住宅から始まって、どんどんとその一帯を開発していくっていう事業が始まってるわけなんですね。はい、人材も集まりやすいんですね。499人もやっぱ人が出たらですね、何かしらのプロフェッショナルの人がいっぱいいるんで、いろんなことができるわけですね。営業活動できる人もいっぱいいるし、ね、いろいろ事務のことをできる人もたくさんいるし、まあそういういい循環が生まれるわけなんですね。一つのテーマに基づいて499人が集まると、役員として。で、こうやってどんどんですね、今事業が進んでいますと。で、2号案件、2億円台で購入できる某企業買収再生。こういうのも、買収、なんか困ってる会社があるんだよっていうと、あ、僕再生できますよっていう人がいるんですよ、必ず。うん、集客得意ですよ、それ得意ですよって。だそういう人たちがいたら、もうそれ、じゃあその人軸に資金調達してやろうっていう話になるわけなんですよ。ね、3号案件不動産融資ファンドとかね、あの4号案件上場企業の買収ファンド、だんだんこういうことができるようになっちゃうんですよ。上場企業なんかね、落ちた時なんて本当1億円とかで買えちゃいますからね。僕もね2011年にね、まあ J さんとかも一緒にやりましたけど、上場企業のね、やっぱあの株のあそこから買うんじゃなくて、楽天証券が買うんじゃなくて、シャングリラホテルのところでサインして買うとね、それ2つやりましたからね。うん、そう、そういう話もあるんでね、上場企業の買収っていうのは。はい。で、最近だと追加案件、証券会社の口座内で実施、3億円が瞬時6億円に化ける案件、先案件っぽいですよね、これ。10億円を300億に到達するまでぐるぐる回す案件。これ何かって言うとね、あれなんですよ。分けありね、株券っていうのがあるんですよ、たまに。その株主の人が売れないっていうやつがあるんですよ、堂々と。だこれをこっそりこれで仕入れて、その人がほら、すると、安い時に仕入れてるか、それ。市場価格の2分の1の段の価格で証券会社の口座に入れるんですよ。それだけ。それで市場に出すだけ。わかりますよね。一気に3億円分買えば6億円になっちゃうんですよ。だこれも現金があるって分かってくると話が来るんですよ。こうやって。わけありのこと。都合がいいじゃないですか、合同会社って。上場してないから。だからこういう話が入ってくるわけなんですね。で、ちゃんとこの合同会社もね、証券口座を持ってますし、銀行口座を持てるんですよ、ちゃんと。うん、ちゃんと法的コンプライアンス全部整えてるんで、はい、っていう仕組みになってます、はい、こういうふうにいろんな案件が入ってくるようになってます。だこれもね、まあワールドネット合同会社とか、こういう合同会社、常に立ち上がった合同会社で入るよっていう方法もありますしね、役員の一人として僕もそっちですけど、他にも、まあ、例えば藤原塾っていうのはドクターサイドありますけど、そのメンバーの中ではもう続々と自分がこの合同会社を立ち上げてファンドを作って資金調達をしてビジネスやってるっていう人もいます。はい、でも個人にやっぱり信用力がないとダメなんで、やっぱりブロガーとか有利かもしれないですね、今だと。ブログでこの情報発信して、じゃあみんなにね、ニート株式会社みたいに一緒に合同会社作ろうよみたいなね。そういう感じのノリができる人、もうもともと何かの組織を持ってて、その人たちに何かしらの影響力がある人、これは有利ですよね。うん。その人たちに普通に出資しましょうよって言ったら出資法の、ね、違反とかになっちゃいます。禁止法違反になっちゃいますけど、このやり方であれば、合法的に声をかけられて49人の出資ができますからね。だからこれ499人にかけて、例えば300人が出資したいって言ったとするじゃないですか。そうしたら裏ではこういうルール設定してもいいんですよ。上位から49人を採用させていただきますっていう、いいですよね。そのちゃんとあらかじめ言ってあれば、だこういうことができるとすっごい効率的に資金調達ができるんですよね。うん、多くの資金調達がで、ちゃんと配当のこの条件とかも決めておけばですね、そのルール通りにやれば、できるわけですよね。まあ最終的にはこれも信用信頼になりますよね。信用信頼が、このヘッジファンドとしての信用信頼が重なっていけばですね、だんだんと大きい出資がポンポン降ってくるようになりますよね。だ意外に日本人って金持ってますからね。そうは言っても、さっきのありましたよね。1500兆ぐらい持ってるわけですから、日本国民が。だから出したい人はね、出せますから、ポーンと10億円ぐらい。本当にこれ舐めちゃいけないわけなんですよ、ね、例えばね、さっきのね、この3億円が6億円になる案件だったじゃないですか。これね、大勢の人が参加できなかったんですよ。なぜならば、たったの何人かな、10人いかないぐらいで10億円分ぐらいね、出したいですっていう人が来ちゃったんです。そのうち1人が丸々3億円全部買いますって。 こうなっちゃうんですよ。世の中って不平等なんですけどね、それでも。うん、まあでもね、この全体で話が来る、そういう話に参加できるってだけでもね、あれですよね。あとはこの、まあ、この執行役員の判断次第ですけど、まあ、これはもう少し少額でも参加できる人がね、いるようには配分しましょうってやってくれたりもしますからね、こういう時にね。はい、というのがあります。だからこの自分で資金調達をして自分でビジネスをどんどんやりたいっていう人はこれはすごい有利になります。情報発信能力があったり人を集める能力がある人は、はい、合法的にできますんで、はい。まあ、でも資金調達した後はもちろんそのビジネスがうまくいくかどうかっていうのは自分のねビジネス経営者としての力量次第になりますけどね、そこはね変わんないですけど、はい、っていうのがあります。はい、これが一つです。そして次、まあ、今日のね山番なんですけど、無利息資金調達で金融大富豪、儲ける仕組みが全くゼロの状態からフランチャイズ FC 本部を立ち上げて農耕民族的収入を永続的に獲得できる方法、無形固定資産という上場企業にも売却可能なこれからの時代一番価値のある資産を構築していく方法っていうやつなんですね。それフランチャイズの本部をやる作るっていうねこのテーマなんですけど、一見これだけを聞くとすごい敷居が高いことのように思うじゃないですか。フランチャイズっていうと僕たちが思い描くのはやっぱりあのセブンイレブンだったりマクドナルドだったりああいうところを思い浮かべるじゃないですか。そうするとすごい敷居が高いって思われるかもしれないんですけど、これって意外にそういうこともなくてですね、ああいう SS 級のフランチャイズをだけを見てるとそういうふうに思っちゃうかもしれないですけど、世の中にはね B 級 C 級のフランチャイズみたいなのでもいろいろあるわけなんですね。でこれに関してはもう本当に、例えばですねチェーン展開をしていくような、ネタがあると、そこをチェーン展開にしていくと実は日本国内ではデメリットしかないんですよ。そこをフランチャイズを、やりましょうよっていう営業をかける、そして本部の一員になる、これが一つのパターン。この場合って例えば自分で儲ける資金持ってなくてもそういう人を探してくればいいんですよ、直営店展開をできる人ね。そういう人が一人、あとは例えば情報商材として販売できるネタを持っている、でも情報商材として販売すると29,800円にしかならないよねっていう場合はもうフランチャイズ本部を立ち上げてもっとちゃんとね、あの数千万円数億円単位のビジネスになるように変える、これが2つパターン、もう一つは、自分で例えば焼き鳥屋でも店舗でも何でもいろいろなんかその持ってると、そういうねビジネスを毎月売上高が確実に上がるようなものを持っていて、これは今後直営店として展開する予定だったって人、ね、でこういう人はフランチャイズに切り替えるって人、まあ、そういうような形で、さまざまな人に対してですね、これはフランチャイズって一人でできないんで、フランチャイズはまさにチーム戦なんで、いろんな人たちが足を片足突っ込んで、あれですね、儲けを共に分かち合いましょうと、農耕民族的な毎月のインカム源を分かち合いましょうっていうような稼ぎ方なんですね。だから独り占めしようとでしようとしてる人たちはこれできないわけなんですよ。まさにだって独り占めしようとする人は目の前で肉を取る人でしょ。これは違うんですよ。みんなで、ランランランと肩をねこの組み合ってやるような形なんで、だから難しいんですよ。一番ありますよね、物販代表の戦略術、ヘッジファンド、フランチャイズ、よりこっちになるに従って関わる人の数が、ね、増えてくるんですよ、プレイヤーが。そうすると人としての問題が出てくるでしょ。だからこれ難しいんですよ。でみんなが理解してないとに目の前の肉を取り合っちゃうでしょタッグでやっていかないと、チームでやっていかないと、そこに難しさがあるんで、ここはよく理解しておいてくださいね。だから本当に血の結託を作れる仲間がいないとね、だんだんとこっちに来れないわけなんですよ。うん。裏切りとか発生しちゃうんでね、儲けが出ちゃうと。はい。でここもですね、ドクターサイですね。でドクターサイですね、実はフランチャイズのコンサルタントでもあります。で本部を十数社ね、これやってます。うち2社が某有名コンビニエンスストアです。はい、結構だからあの本当にね、このドクターサイっていうのは、まあ、海外でこの主流になってる金融工学ってやつをちゃんと日本にカスタマイズして持ってくる、しかも法律コンプライアンスがもう完璧なまでにクリアする。あの方ね、門で言うとね、月刊の門の特別格なんですよ。もう本当にもう法律コンプライアンスとこういうとこ重視でやってくんで、あのミスらないんでね、しかもね、すごいあの仕組みを作ってくるんですけど、だ全部契約書ベースです。これはあの曖昧な口約束のものはさっきのヘッジファンドにしてもこのフランチャイズにしてもないんですよ。もう全部契約書ベース、書面ベースです。ここはだからあのいろいろチームを組んでやらないと難しいよってところなんですよね。はい。でまずね、これはじゃあ直営店っていうところでね考えていきたいと思います。でアメリカではですね、一般的なこういうね直営店とかやったり、この一般的な企業は5年間の製造率が 20% 未満って言われてますね。でもフランチャイズにするとですね、なんと生存率が 5年間で 94% なんですよ。5年で 6% しか潰れないんですよ、フランチャイズって。ちゃんと法律コンプライアンスを遵守しているしっかりとした本物のフランチャイズですよ、うん、直営店みたいなんじゃなくてね。でこの 94% ってすごいと思いません？この世の中において。だから実はね、この究極のスキームっていうのは、このパーセンテージで言うと究極のスキームって言えるんですよ、存続できるスキームとしては。でここに何かしらの形で片足で突っ込めると、ね、5年間で 94% 倒産しないわけですから、5年間収入が約束されてるようなもんじゃないですか、うん、そういう発想なんですよね。で直営店拡大の恐怖、この中でちなみに店舗やってる人っています？なんか店舗いますかね。あ、着物屋さんじゃあ着物屋さんを、まあ、イメージしていった場合ですね、ね、1店舗目儲かったと、1店舗目は私がハンドルしてから儲かったと、ね、じゃあこれ今後この直営店として展開しようって発想になるじゃないですか、ね、京都店があったとして、まあ、場所は忘れましたけど、ね、何々店、東京店、何々店って増やしていこうってあるじゃないですか。でこれ大概の人は、多くの人たちは自分で全部ね牛耳りたいから、あと売上規模が巨大でね、儲けが多そうだから直営店で展開しようとするんですよ、ね、でもその瞬間実はね、地獄が始まってくるんですね、うん、一見ほらさっきの物販大学の戦略術からすると、売上規模が多いんだったらその分融資が引っ張れていいんじゃないかと思うかもしれないですよ。でもこれはね、あの物販大学の戦略術も弱点があるんですよ。ある程度の以上の規模にいっちゃうと、ほらね、会計が厳しくなっちゃうんです、どんどんどんどん。そうするとできなくなることがいっぱい出てくるんですよ。って言ってなんかやましくなりますけど。まあ中小企業と、その大きい規模の企業は違うわけなんですよ、まだルールがね。中小企業では合法でも、大きい企業ではね、例えば保留物だったり粉飾決算とかになりますけど、中小企業だと普通にやってることがあれでやると粉飾決算とかだったりするわけだ。ね。こういうのがあるんで気をつけなきゃいけないんですよ。ステージごとにこの法律が違うんで。で、フランチャイズで考える場合は、やっぱりね、この大きい規模になっていくっていう風になっちゃうんで、すぐにですね、直営店をどんどん展開するにしても、店舗展開するとすぐ売上高がいっちゃうんですよ。売上高はね。そうすると、もう、この会計の対象になっちゃうんでね、違う法律の。だそうすると、スキームってのはできないんでね、やっぱり最初からこっちにやった方がいいわけなんですね。店舗展開する場合とかは。より多くの人たちが絡む場合は。うん。北の物販大規模の戦略術はもう、なんかイメージ的にはファミリービジネスみたいな感じ。なんか前に誰かがファミリーオフィスみたいなね、なんか単語ありましたけど、まあそういうようなイメージで作ってくるんですよ。でもこれは本当に第三者の人たち、もしくは上場企業とも組んでいくっていう形になったりもするんで、その場合はもう完璧なまでにこのフランチャイズの方に変えていかないとダメなわけなんですね。北の物販大規模の戦略術は向いてないんですよ。あれはもうひっそりとじっくり水面下でやっていくっていう、まさに地下ソサイティ的な動きなんですけど、これはもう変な話、上場企業に売却したりもするんですよ、将来的に。ね。っていう話です。で実はですね、こう店舗数を増やせば増やすほど首を絞めるんですよ、これ日本の国内では。なんでかというと、さっき言った通り、売上がね上がれば上がるほどですね、税務と財務のオペレーションがシビアになってくるんです、日本だと。めちゃくちゃ厳しくなります。でそれ以外にも、ね、直営店の従業員の労働基準法というのが出てきます。例えば直営店で1店舗しかやってない時、これは、創業者である自分が、まあ、いつも顔を出してる。ね、朝礼でみんなにね、涙のメッセージを伝えていけば、従業員が涙を流して働いてくれる。ね。労働基準法を無視しても、文句言われないっていう状況が起きてしまうかもしれないですけど、労働基準法違反しろって言ってるわけじゃないですよ。でも事実として僕も会社の中で働いてて、労働基準法守られてなかったですけどね。まあ、日本企業もあるじゃないですか、そのね。うん。で、そういうあれがあるかもしれないんですけど、これね、直営店で店舗数が2店舗、3店舗、4店舗、5店舗、10店舗、20店舗、100店舗ってなっていく一につれ、自分との関わり合いがどんどんどんどん薄くなるわけなんですよ。そうすると向こうは権利の主張ばっかりしてきますよね。義務を全うしなくても、例えば。うん。そうなってくると、ブラック企業だって言われるようになっちゃうんですね。少しでも違反すると。ね。だってすごい大変だと思いません？例えば着物のお店が24時間営業とかないかもしれないですけど、ね、24時間営業の着物店を画期的に作った場合、ね、8時間就労でしょ、一人で。マックスで。で、土日の休みとかそういうのも取らないといけないでしょ。そうすると、めちゃくちゃ人数がいるんですよ。一つの店舗を運営するにも。正社員で店長を雇いました。店長一人じゃダメですよね。ね。信頼できる人が24時間体制でやるんだったら8時間かける3人はいる、しかもその人たち休むから4人はいるってなってくると、すごい人件費がかかってくるんですよ、どんどん。そうするとこの労働基準法というのを完璧に守っていくと大変なことになっちゃうんですよ。 でもちなみにフランチャイズの場合って直営店じゃないんで社員じゃないんですよ、スタッフじゃないんですよ。直営店は社員とスタッフしかいなくなっちゃうんですね。バイトでもアパートでもいいですけどね。だから自分が全部労働基準法のあれに来ちゃうんですよ、頂点にいる。でも例えばフランチャイズの場合って加盟店オーナーさんっていうでしょね。あれはどっちかというとこの独立事業者なんですよ、みんな経営者なんですよ、みんな経営者と契約結んでるだけに過ぎないんですよ。でも、ね、例えばオーナー店じゃないですか、そういうことは。でパパママストアみたいなのあると思いますけど、パパママストアのオーナーに労働基準法が適用されると思います？されないんですよ何十時間でも働いても24時間働いても誰も文句言えないです、自分が経営者だから。あります？ってことはフランチャイズのメリットってのはこういうところもあるんですよね。パパママストアたちみたいなこの労働基準法を無視した、まあ、労働基準法が存在しない人たちがどんどん増えていくだけなんで、人件費が圧倒的に抑えられるんですよね、全体的に。でね、例えばセブンイレブンイメージって分かりますよね。よくいるんですよ、もう本当にね、バイトも雇えなくてずっと働いてなきゃいけないみたいな店舗もあるんですよ、何万店舗あると。悲惨ですよね。でも誰にも文句言えないんですよね、うん、オーナーには労働基準法なんてないんですから。だから直営店で増やしておくと、この人件費っていうのがオーナー店に比べて何倍もかかってきます、本当に。で事実としてそこの部分見ただけでも分かるんですけど、直営店オーナー店と比べるとオーナー店の方が圧倒的に本部コストが少ないんで利益が高いんですよ。こういうところもあります。であとはこういう風な見方もあります。上場企業で、直営店で上場企業で展開しているところ、もしくはフランチャイズで展開しているところ、2種類が同じ業界だったとします。例えばお酒の業界の話です。お酒の業界でコンビニがお酒取り扱い前までって結構ねこれチェーン店があったわけですけど、そういう時にコンビニがね取り扱うようになりました、法律が変わりましたってなった途端にこの市場環境が一瞬にして変化した業界でもあるんですよ。そこに直営店で展開した S 社じゃん、これはこのその時の影響を直撃したわけなんですよ。売上高に直結しちゃったわけなんですよね。で一瞬にして売上高が 全店舗分下がった、そうすると瞬時に株価に影響されて飛ぶっていう形になってしまいました。かたやですねフランチャイズのオーナー店とともに展開されて本部として上場したところ、 M 社さん、ここはですねそういうように市場環境の変化が起こった時も対応するまでに、もともとがライセンスロイヤリティベースだったんで、ね、対応するまでに対時は時間がありました。で直近での、影響が少ない、だその何ヶ月間の間に対処をしましたっていう形で、まあ、株価が落ちるまでに時間がかかるので対処の時間があるってこともありますよね。こっちは一瞬で株価が暴落して飛ぶんですよというメリットもあります。だから先々見てった時にも直営店で仕組みを作るよりもフランチャイズで作っていった方が全てのビジネスはいいわけなんですよね、大きくしようとした時に。はい。でフランチャイズのまた本当のメリット、これも一言で言うと損の道を取ろうなんですよね、本部はね。それ何かというとフランチャイズやる人はフランチャイズで儲けてないっていうこの名言があるんですけどね、ここちょっとね頭ね思考回路が止まる単語が出てきますけど、まあ今日はそういうもんだと思って見てくださいね。加盟店会計の中でネッティング、これをスケールメリットを生かして財務メリットと金融メリットを取るのがフランチャイズの儲けのポイントなんですね。もうこれ思考停止しますよ、僕もしばらく思考停止したままでした、これ初めて聞いた時に。はい、ね、でオープンアカウントっていうのはこの無利息資金で調達をして金融大富豪になる方法なんですよね。もう意味わかんないですよね。それぞれネッティング、スケールメリット、オープンアカウント、この単語自体はなんとなくイメージできるんですけど想像つかないですよね。まあそういうもんです。わかんないからこそ本部だけがドル箱になってしまう状況が結果的に作れちゃってるんですよね。それがねセブンイレブン、一番フランチャイズの業界でなっちゃいけないのがねセブンイレブンだと言ってましたとかちょっと逃げ身でなんでかというとセブンイレブンってもう SS でしょ、このネームバリューは。だから圧倒的に本部だけが有利な仕組みができてるんですよ、本部だけが有利な仕組みができてるんですよ、ね、で例えばそのセブンイレブン、マックスパターンのセブンイレブンを元にどんだけ本部が美味しいかっていうのをねお話してきますけど、まずオーナー店舗1店舗からあれ加盟店でしょ、1店舗目から直営店じゃないんですよね、進出した1店舗目から加盟店なんですけど、独立事業者のオーナーとの本部の契約になってるんですよね、全部ね。で本来これっていうのはお互いに任意に決めるものだっていう話になってるんですけど、契約条件は。でも一応ですね、それを回避する方法として募集時に 中小小売商業振興法ってやつに基づく情報開示資料っていうのをしっかり用意していけば、その条件はオーナーをね、納得してたりすればその条件が決まってしまうんですよ。ね。で、あとは独占禁止法ってあるんですよ。例えばセブンイレブンで店舗によって値段が違うってことないじゃないですか。でもあれ本来おかしいと思いません？例えばバンダイの商品でもあのメーカー希望小売価格としか売ってないんですよ。トイザラスが7割引きで売ろうが、どこがいくらで売ろうが、あのそれをプレッシャーかけた瞬間に訴えられちゃうんですよ、独占禁止法違反って形で。だから値段をこんくらいで希望で売ったらいいんじゃない、ふわっとしか言えないんですよ日本では本来だと。でもセブンイレブンって全店舗一緒じゃないですか。あれは何かっていうと商標でくくってるんですよ。商標の独占禁止をこの回避する方として統一的同一のイメージ、商標のね、これでくくってるから、その商標を守るために全店舗一緒の値段にしてくださいねってなってるんですよ。だからこの2つがね、フランチャイズの、 主な法律のポイントになってるんですよね。募集時にちゃんと相手に理解させるっていう方法で、まあ、大抵ね、分厚い契約書で、ね、細かい字で書いてあるんでね、あのめくら版をしたんですけど、みんなね加盟店オーナーさんははい。で、そういう中で次に前提条件があります。ネッティング、これは何かというと総裁勘定って言います。日々加盟店と、本部の間にお金のやり取りが本来発生してるんですけど、実際の送金はしないんですよ。ある程度の期間でタームを設けて、この送るお金、受け取るお金の差額だけがこれやり取りされてるっていうやつになってるんですね。ここはまた錬金術のファクターにもなってるんですけど、これ銀行もですね、信用として見てくれる金額でもあるんですね、このネッティングっていう方は、総裁勘定で。例えばですね、この仕組みを持ってどういうようになってるかっていうと、シミュレーションですね、セブンイレブンので、売上本部支店のシミュレーションでしょ。加盟店の、セミナーに参加しても聞けない話ですよ、うん、本部側の話なんで。これはで、まず売上、これは 毎日数百店舗、まあ、セブンイレブンの場合はね、これが2万店舗とかなるわけですからね、何万店舗、まあ、数百店舗のオーナーの店舗の売上が本部に送金されるんですよ。売上が送金されるんですよね。で、送金したお金は1ヶ月の締め直、さらに1ヶ月後に加盟店に分配金として支払われると。で、2ヶ月間の支払いサイトの間のお金は全て FC 本部に溜まってる。これ溜まってるってのもポイントなんですよ。これ売上立ってるわけないんですよ。お金がオープンアカウントっていうアカウントに置いてあるだけなんです。売上じゃないんです。だから何も税金発生しないです。置いてあるだけなんで本部にね。で、仕入れ、 FC 本部は直接仕入れしないんですよ。実は知ってましたこれね、本部在庫負担ゼロ、本部金利負担ゼロ、卸売やんないんですよ。コンビニエンスストアの場合1業態もないんですよ、本部が仕入れしてんので。ね、先ほどの物販代行の戦略術の話からすると、なんかこれ売上立った方が飛べたんじゃないかと思うじゃないですかね。でもそうじゃないんですよ。右から左やんないんですよ、ね、右から左で売上高立てて銀行融資をするっていう仕組みじゃないんですよ、完全に。これ違うんですよ完全にね。で、確かに僕もね、日本でバンダイでこれ営業やった時に、フランチャイズのこのセブンイレブンとかね、ローソンとか本部にね、商談行ったんですけど、問屋さん連れてね。これあれですよね、当時も本当疑問に思ったんですよ。本部の、ね、バイヤーが、ね、決めてくれないんですよ。ああ、じゃあこれ展示会に出せますよみたいな、あとは本部推奨に載せておきますよみたいなね、そういう話でふわっとして終わっちゃうんですよ。うん、で、なんでこれ仕入れやんないんだと思うね。それ問屋さんがね、すごい条件で全部内定持ってたりするんですけどね、うん、大変なんですけど、まあ、なんでかなと思ったら、やっぱりこういう形だったんですよね。本部が仕入れしてなかったんですよ本当に、うん、本部バイヤーっていうのは提案書を、ね、みんなに流すだけなんですよ。メーカーとか問屋さんが作ってくれたフォーマットに基づいて作ってくれた右から左で展示会もあのメーカーさんとか問屋さんが用意したサンプルをもとにすごいですよね。で、これは実は仲介してるだけなんですよ、あそこは。本部仕入れなんか何もしない、仲介者なんですよあれは、単なるね、究極の財門ですよね、うん、で、これはオープンアカウントとネッティングで代理払いっていうのしてるだけなんです。代理払いしてるだけなんですよ。すごいですねこの代理払いって。で、この締めと支払いの義務はセブンイレブンの場合 100% メーカー負担、卸売負担にさせてるんですね。で、180日間の支払いサイトを仕入れに対して設けてるんですよね、というのがあります。あとはもう一つ考えなきゃいけないところがあります。経費です。ここもまた損の道を取ろうの話なんですけど、敷金戻ってくる金、礼金戻ってこない金、ね、これどちらをフランチャイズ本部が負担するって話なんですね。例えば、M さんと僕で共同で不動産投資しましょうっていう話になったら、なるとするじゃないですか。まあ実際、不得票っていうのは難しいんですけど、ね、そういうことをやるのは。まあ、やったとするじゃないですか。片方が、敷金を、負担して、片方が礼金を負担します。っていう話になったらしますよね、最初の礼金と敷金ね。で、敷金っていうのは戻ってくるものじゃないですか、資産ですよね。だから礼金は戻ってこない。じゃあ僕がね、仮に じゃあ M さんは資金戻ってくるお金の資金を負担してくださいよ、僕は礼金負担しますから、いい人だなと思いません？戻ってくる方のお金を僕がね、あのね、 M さんがいいですよ、戻ってこない方のお金を僕は負担しますよって言ったら一見いい人に思いますよね。ここの段階でもうドツボにはまっちゃいます、ね、これはこの考えで正しいのは資産はいらないわけなんです。敷金、ね、礼金で経費として落とせる礼金だけが欲しいんですよ本分、ね、で何でかというとこのコスト、ね、経費として吸収できる部分は限りなく FC 本部が負担する、ね、ほら一見こう対等な契約でしょ、独立事業者同士たちの、だから向こうな何となく対等だよって騙すだまさなきゃいけないですよね加盟店のオーナーたちに、ね、対等だよって言わなきゃいけない、ね、でパソコンとか単年で承継できる 金額の高いものも FC 本部が負担する、対等を見せつけるために、ね、で資産として残ってしまう部分のみ加盟店オーナーに負担してもらう、オーナーも資産が増えて大満足ニコニコっていうの。だ普通の人資産欲しいじゃないですか、でこれはあなたの資産ですよって言うじゃないですか、店舗はあなたの資産として残りますよ、なんか資産が増えたと思うじゃないですか、ね、でニコニコなんですよ、でウィンウィンっていう仮のウィンウィンが、仮っていうか、まあ、ウィンウィンだとされてるんですよねこれはね。で結果どういうになってるかっていうと、ね、セブンイレブンの本部には毎日毎日 お金だけが、税金の払わなくていいお金だけが積み上がってる状態なんですよ。で6ヶ月間で月商の6倍ものお金が預金通帳に入ってるんですよ、常に溜まってるんです、儲けたんじゃないですよ、溜まってるんですで仕入れ代金は1ヶ月分だけ支出するんですよ、6ヶ月分の売上に対して1ヶ月分の支、ね、仕入れ支払いだけをしてるんですよずっと、ね、でこれは FC 本部の会計じゃないんですよね、この卸をやっている加盟店の他人のね会計を FC 本部として預かってるだけなんですよ、これ法律上書面上細かい字で書いてあるんですよ、それがずっと。でこれをオープンアカウントって言うんですね。何が起こってるかというと、数百店舗の加盟店がお金を振り込んで本部がその取引を列挙、ね、毎月のプラスマイナスの差額だけを計算して決済しないで差額だけを決済したものを、翌月に繰り越す勘定科目のことをオープンアカウントという。で仮処理のまま毎月毎月資金を自月に移動させていく。で加盟店舗、これがすごいんですけど、加盟店舗が一時的にマイナスになったら、これも分厚い書面の中に入ってるんですけど、保証金をねまず預かってんで、実は FC 本部の加盟店が飛んでもね、あの痛まないんですよ、痛まないから保証金預かってんで、ね、痛まないようにね。で FC 本部から加盟店にこれマイナスになったら、なんと金利 6% の自動融資がいくんですよ、勝手に契約書上になってるんで、あの何もサイン求められないですよ、一時的にお金がマイナスになったら 6% 勝手にいられてるんですよ、年利ですけど、年利ベースで 6% でもすごいですよね、保証金と預かってるお金、これ金利がゼロなんですよ、年間で金利ゼロのお金から 6% だけをせしめてるんですよ。でこれは実はね、劣悪すぎるほど劣悪なんですね。預金担保融資っていろいろ言うんですけど、経営の世界でもね、うん、2000万円銀行お金を貸してくれるのに、預金担保1000万円取ると、金利 2% の場合実質は1000万円の融資 4% とかね、こういう超劣悪な預金担保融資っていうのがあるんですけど、まあ、銀行がバカな経営者を騙す悪徳商法の代表なんですけどね、これね、あんまりこういうこと言っちゃいけないとね、はい。でこれ FC 本部がやってることね、これすごいんですよ、保証金まず2000万円とか500万円とかね、このセブンイレブンの場合保証金も高いですよね、預かってるわけなんですよ、預かってるんですよ、金利ゼロでね、金利発生じゃないですよ、保証金ですから、だって。で売上仕入れ代金も全て FC 本部が預かってるんです預かってるから売上じゃないから税金払わないですよ、もちろん預かってるだけですから。で預かっている他人のお金 100% から加盟店店舗にお金を貸し上げて 6% の金利をまず取るとで絶対に飛ばない鉄板手なんですよ、これ。だって保証金回収できるだけだから、募集とで飛んでも、うん、でこれが無利息資金調達で鉄板案件で稼ぐ方法なんですよね、悪どいんですよ、ね、で2ヶ月分の売上げ6ヶ月分の仕入れ全てが本部が預かっているお金です。で好き放題にこれ再投資しちゃってるんですよ、預かってるお金を、ね、貸し付けしたり事業投資したり、ね、これ ETF かな、 ETF にこの再投資したり、もういろんなことやっちゃってるんですよ。だってこれあれですよね、この間もローソンが500億円、この間って結構前ですよ、何年か前にローソンが500億円運用失敗して飛ばしたとか言ったらいいですか、株あれ他人のお金運用して失敗しただけですよ先延ばしにしてるから、問題はねそれまでにね、あの先延ばしできますからなそういう恐ろしいことやったりする。だからほらみんなコンビニエンスストアとか銀行やりだすでしょ、 あれは置いといてるだけで、運用しないと、お金って運用しないとほら、あの金利が発生するって概念のもとに、でも本当は無利息で調達してるのに運用しちゃってるんですけどね。こういうことが起きられてるんですよ。まあでもセブンイレブンは悲惨なんですけどね。セブンイレブンはこの全ての条件を完璧なまでに本部だけが有利な形で作ってるんで、まあ、2万店もいればたまたまいいところに出店した人はいっぱい儲かるねっていう人がいるかもしれないですけど、大多数の人たちはあの夫婦共働きで24時間馬車の馬のように働いて、酪農よりも大変ですね。まだあのね、牛さんとか眠ってくれるじゃないですか夜に。草とかもね、明け方とかやればいいだけじゃないですか。24時間ごみの場合は24時間起きてないといけないんですよこれ最悪ですよ。旅行も行けないっていう状態のまま、なんと月収の手取り35万円入るかどうかで苦しんでる人たちが大多数っていうのが現状ですからね、セブンイレブン。しかもこれね、始めるときに5000万円ぐらいかかるんですよ、店舗の改装とかなんとかいろいろね。それがね、また銀行さんがね、これ全額出してくれちゃうんですよ。わかります、これセブンイレブンだと書面持ってきて見積もりで貸してくれちゃうでしょ。だからもう本当に悲惨ですよねこれね、一回なっちゃったら、はい、っていうあれを書いちゃうかな、記事をやばいかな、影響力強そうだからね、あの人たちは、はい、っていうことなんですよね。でもここまでえげつなくても ないその本部を作らなくても、有料の本部いっぱいあるんですよ。ちゃんと加盟店のことを考えてるところ、本当のウィンウィンになってるところとかいっぱいあるんですよ。な、SS 級の加盟店になろうとしたらダメなんですよ。加盟店投資をする場合もね、B 級の方がいいっていうことですね、簡単に言うと。だセブンイレブンだけは絶対にやめた方がいいですよ、有名になってるやつはもうすでに、ね、コンビニやりたい場合も無名のコンビニにした方がいいですよ、無名のコンビニね、はい。で、まあ、こういう本部をさまざまな分野にでも実は作れるんですよ。さっき言ったように情報商材とかね、アイでもいいし、店舗でもいいし、マッサージ店でも何でも、焼き鳥屋でも何でもいいしね、本当にいろんなもので作れるわけなんですよね、うん。で例えばですね、まあ、でも FC 本部の完成までにかかるコスト、これドクターサイ、天才ドクターサイベースですけどね、あの通常から一からやるとですね、やっぱりあの曖昧な口約束って一個もないんですよ。全部これ書面ベースなんで、法的に有効力のある、ね、通常一からやるとやっぱ予算2億円がないと FC 本部ってちゃんとまともに作れない形にならないんですよね。公認会計士、弁護士、さまざまなプロフェッショナルチームでプロジェクトチームを組んでですね、書面作ってからいいんで、で契約書作りから仕組み作りね、トライアンドエラーの失敗コストで2億円はかかると。まあでもそれをですね、一応藤原塾ドクターサイはですね、100分の1のコストでできるような形で再現してしまってるっていうのがありますよね。ちなみにこれね、どういうあれかっていうと、例えばフランチャイズやりたいですって言ってドクターサイと面接をすると、箇条書きにされてる質問 A4 ページ10枚に答えていってもらうと、で大体半日ぐらいかかるんですけど、質疑応答にね。まあ、あ、そうか。物の仕入れがない場合で半日、物の仕入れがある場合で1日かかるってあれなんですけど、でも1日で契約書、中小小売り、振興法の開示資料とか、こういうのは自動的にできる仕組みができてるんですよ、それね。で、FC 本部、加盟店の業務マニュアルも作成します。工程定義書、サービス業とかで140工程、飲食業で110から130工程、もう決まってるんですよね。うん、マニュアルっていうのも。これちゃんと独占禁止法と商用対策もできてる。このね、独占禁止法を商用対策でするっていうのはすごいですよ。例えばこれってね、ノウハウを伝授するときに使えるんですよ。例えば僕は地中水銘鑑定じゃないですか。もしこの地中水銘をじゃあ皆さんにフランチャイズしようっていうなったときに、あれなんですけど、まあ皆さんに教えようってなったときにね、普通に教えちゃうと教えた相手が勝手に商売してね、僕から裏切ったとしても、僕にシェアくんないっていうあれになったとしても、何も文句言えないんですよ僕。法律で争っても法廷で争っても勝てないんですよ。教えた僕がバカなんですよ、ね。でもこれがもしもね、真田孔明四柱推命っていうこの商標のもとにね、なんかそのそれをブランディング化して、それをフランチャイズって形で商標とともに渡すとするじゃないですか。そうすると仮に M さんが裏切って、僕を裏切って四柱推命鑑定勝手にやったとして儲けたとしたら、売上に対して僕が送るんですよ、戦うんですよ、弁護士がレター出してね。そうすると売上分で僕が勝っちゃうんですよ全額。あなたが違反してあなたが儲けたお金は全額僕の損失って絶対に勝っちゃうんですよ。だそういうの仕組んだ形で契約書を結ぶわけなんですよね。だ商標で結んでるからできるんですよ。だから値段の統一もできるんですよ。市中水明は全員に2万9800円でやってくださいとかね、うん、そういうことはできるんですよ。10万円にしてくださいって誰も逆らえない、統一的統一のねイメージですからね、っていうところがあるわけなんですよね。でこの SC 本部を挑戦しましょう、無利息資金調達で金融大国を目指しましょうっていうのがね、すごい面白いテーマですね。僕のように海外居住者でもできる、ね、 でこれはもういろんな方法があるんですけど、自らのビジネスを当事者として、他人のビジネスをコンサルタントするとし、あとはね、本当に実際にどんなビジネスでもフランチャイズは可能ですと。サービス事業でも可能ですし、物販でも可能ですし、飲食でも可能ですし、 あとこれも僕もね集客手伝ったんですけど、ヘッジファンド投資ビークル、これもね1800人ぐらいが参加して38社で展開されてましたね。これもドクターサイが、ドライで仕組みを作ったやつですね。仕組みをね、だいろんなものがね実はできてしまうんですね。で例えばシミュレーションっていうのがあると分かりやすいと思うんですけど、例えば僕がですねストレッチ工房つってねいうのを立ち上げたとします、商標で。これ何かというと、ストレッチをさせるだけで、この仕上げるだけで怪我をしにくい、疲れにくい体を作ると。ね、なんかありそうでね、あるんですけど。ね、まあ仮なんで。仮に僕がこれですね、情報商材として販売した場合、ね、29,800 円が関の山だと思いません？ストレッチの仕方の本なんて。ね。情報商材だ。ね。で、これが、ね、M さんにこのストレッチの仕方を教えたら、M さんがね、勝手にね、自分で使って商売してしまったとしても、僕は何も美味しくないわけです。で、これを商材を売っていくっていうのは、このまさに狩猟民族的なこの販売活動ですよね。うん。でも、フランチャイズにこれをしていくと面白いことになるんですよ。まず最初にフランチャイズするときどうするかっていうと、これも日本国内なんですよ、本部は。どうしても日本の法律なんでね。うん。海外だとまた海外の法律になっちゃってね。日本国内に FC 本部となる会社法人を設立しますと。ね。例えばじゃあ、M さんと一緒に僕はね、パートナーとしてやりましょうと、このストレッチを。ね、その場合、じゃあ株式を僕が6割持ちます、この会社は。で、M さんは4割持ってください。ね、納得いきます？まあ、そんくらいで。ね、じゃあやりましょうって形になってます。株式でこれを配分するんですね。で、その会社で、株式会社でですね、商標をこのストレッチ工房っていうのを登録しておくんですよ。ね。会社で持たせるんですよ、これ。商標を。で、例えばドクターサイに僕たち2人で行ってですね、このストレッチのことを半日かけて、ドクターサイに説明して、ね、質問を受けながら答えていくと、さっきの契約書ができる。あとはマニュアルも作っていく。っていう形になるわけですね。で、契約書、中小小売、ね、商業振興の開示資料が自動的に完成すると。で、工程定義書、加盟店マニュアルも作成していく。まあ、そこでね、プラスアルファ動画を作ったりとかね、いろいろこのセミナーを収録して、これを教材としたりするわけですよね。で、ここで、このね、上の2つが揃った時点で、FC の加盟店を募集していいんですよ。これがない段階で加盟店募集しちゃいけないんですよ。ね。これがある状態で募集をします。で、これが美味しいのはね、何かっていうと、例えば情報商材として売った場合ね、29,800円で終わるようなものも、フランチャイズってした場合ね、例えば保証金、加盟店の保証金100万円。これは返ってくれますよね。返ってくるから、まあ出してくれるじゃないですか、皆さんも。返ってくるってことで。で、教材。ね。ebook だと29,800円でも、教材ってするとなんか50万円になっちゃうんですよ、なんとか。加盟店のね。で、研修。じゃあ実際にストレッチのこのね、やり方を本部としてこれ教えていきますよ。100万円です。ね。店舗。まあ、店舗を持たなくてもできますけど、店舗あるとさらに美味しいですよ。看板とかこういうセットで、フルセットで500万円でできますよっていうのを提案しますよね。で、100万円、50万円、100万円、500万円。ね。いきなりこの、まあ少なくともこの、店舗の500万円っていうのは実費としてかかるとして、ね。保証金と教材と研修費は250万円がいきなり僕たちのところ入ってくるんですよ。わかります？これ 29,800 円が250万円になっちゃうんです。はい。で、さらに、そこで狩猟民族的な収入があった、プラス、ネッティングとオープンアカウントのさっきのセブンイレブンでね、あれほど条件が厳しくなくてもいいですけど、その割合とか、シェアの割合とかね、10% だけ入れてくださいって形でもいいですけど、毎月毎月入ってくるわけですよね。まず加盟店の量が。しかも、ネッティングとオープンアカウントっていう形にすると、ここにお金が常に溜まってる状態になるんで、失敗しないで再投資するってわけです。うん。いう形になるわけですね。で、これも、ストレッチ工房という商標がですね、無形固定資産になるわけなんですね。これが店舗数が増えれば増えるほど、年数が増えれば増えるほど、顧客が増えれば増えるほど、この商標価値っていうのが高まるわけですね。さて、そうしたときに、そろそろ M さんと僕疲れちゃったね、経営ってって。売却するかと。で、その時にはもう法律コンプライアンス全部整って、加盟店も全部ついた状態で、まあ、今だと何がいいですかね、どこの会社いいですかね、ほら、ストレッチじゃなくて、フィットネスのなんかあるじゃないですか、なんだっけ、ライザみたいなね、そういうところに営業しに行ったりね、するわけですよ、儲かってるところに。うん、もう勝手に入ってきますから、これは、つって。で、その時には奥で売れるわけですよ。ポーンと。こういう売却も、法律コンプライアンス全部、この整えた状態でスタートしてるから可能なわけなんですね。これを整ってないと売却できないですよ。北の物販代表の戦略術は誰にも売却できないですからね、上場企業とかに。 間違いないでくださいね。あれは密かに秘密結社の中でやることですから、これはもう本当オープンに外の世界で戦ってきてるんですよ。上場もできますよ、当たればっていう形があるわけなんですね。その先にはですね、コングロマリットフランチャイズってまた未知の単語が出てくるんですけど、これはね、ダスキンやってたんですよ。昭和37年、日本で一番最初にビジネスフォーマットとして、このフランチャイズを本格的にアメリカから導入したのがダスキンのところなんですよね。で、あれ当たったんですよ、ダスキン。掃除するだけって言われるでしょ？なんなら。掃除するだけのやつ、情報商材で販売したらどうなると思いますかね。ねえ、2万円にもなんないですよね。掃除の仕方とか、意外に売れたりして。まあでも、ね、あれはもう店舗を持って掃除の人がこの行く仕組みっていうのを作ったんですよね。バイトの人でもできるようなね。あの、もしくは貸し出すのか、道具をね。そういう仕組みを作ったわけなんですけど、3000店舗できたわけですね。で、コングラマリットフランチャイズっていうのは、1個そうやって3000店舗当たるフランチャイズを作ると、今度から2個目、3個目のこういうネタを海外から仕入れて持ってきて、オファーすると、最初から600店舗とか集まっちゃうんですよ。信用信頼もあるし、もう。ね。で、ダスキンは何やったかというと、全店舗に、ね、ミスタードーナツのフランチャイズのネタを持ってって、600店舗分の仮、ね、加盟を集めて、それをもとに本部交渉しに行って、あとは記事とかいろんなところで交渉して、最初から有利な状態からスタートしてる。っていうところであるわけなんですね。で、一つの本部が複数のフランチャイズをマネジメントする。こういうこともできるようになるんですね。で、これは、まあ、店舗数のあるオーナー加盟店ができるわけですね。スケールメリットを利用してね。第2、第3、どんどん楽になってくるわけなんです。はい。っていう形になるのが、これのポイントになります。で、ダスキンってすごい面白いんですけど、本部は上場してないんですよ。加盟店さんがね、3社も上場してるんですよ、そこ。すごいですよね、ダスキンってね。だそういうところであるわけです。だダスキンもね、まさに本部のこの会長がね、やっぱね、孫の道を歩こうとか歌ってるみたいですね、あれね。まさにそうなんですね、フランチャイズの。まあ、あれの場合は結構ね、加盟店さんが儲かったって隙見になりますよね。はい。で、例えばですね、藤原塾でもですね、実際口ばっかじゃなくて、本当に立ち上がってます。はい。ね。で、今後藤原塾としてもね、今何僕たち勉強するかっていうと、FC のコンサルタントになろうよっての勉強してるんです、僕たち。コンサルタント営業をかけてきて、とりあえずもうドクターサイズにつなげて、右から左で。で、ドクターサイズがクロージングして、本部を作るっていうことをやっていって、自分はつなげてきた重要メンバーとして片足だけ突っ込んで、収入の一部を漏らしていただくと。シェアをさせていただくっていう仕組みを作ろうっていうのをやってるんですね。FC、藤原 FC コンサルタントパートナーズみたいな形でね。で、塾生がフランチャイズのこのコンサルタントとして活躍しようと。これ今これちゃんとまともに語れる人がいないから、これ簡単ですよね。直営店をやろうとしてるとこ、もしくは中途半端にやっちゃってるとこだけに声をかけて。それで、こっちの方がいいですよって言ってくっていう。ね、あれですよね。もしくは、塾生の中でも店舗やったりしてる人とかね、すでにビジネスキーを持ってる人がいるんで、ね、フランチャイズ本部を自分のビジネスで作っていくっていう人もいますよね。で、例えばこの最近の一番新しい塾生のやり取りですけど、ね、例えばこの愛さんって人がいます。で、この人はお疲れ様です。群馬の、愛です。私の高校時代の友人が小さいベーカリーを7店舗経営しています。そこで FC やらないか、俺が本部するぞと提案してきました。すると乗る気満々です。自分の塾の FC 立ち上げが、この人はね、両方やってるんですよ。だから自分の塾も FC 貸してたばかりで、さらに味を占めちゃったみたいで、営業もやるっていう欲張りな方ですね。はい。FC の立ち上げが手段なくしたら次はベーカリー FC 本部です。FC ビジネスが面白くなってきました。塾の方も4月からすでに2店舗の加盟店が増えることが決定。直営と合わせて6店舗になります。来週月曜日に加盟店さんの1回目の研修に行ってきます。は、うちのコンセプトです。授業ないし、授業をしない自立学習スタイル、勉強のやり方を教える塾です。こんなものでもなっちゃうんですよね。うん。教え方を教える塾。ん？勉強のやり方を教える塾か。そう、勉強じゃなくて。はい。で、ね、ドクターサイ先生もいいですね。私も〇〇の別枠 FC 出店します。これは加盟店としてやってみるってやつですね。違う国で、加盟店として。で、半田先生コメントありがとうございます。いきなり大きなことはできないで地道に実績を積み上げます。そこで僕も4日から出したんですけど、まあ、加盟団募集楽しみですね。投資案件として僕の媒体でも募集できますね。これって意外にね美味しいんですよ。利回りがね高い確率で出るような投資案件って見方を変えれば言えるんで。そうですね。銀行も頭で出してくれるし。で、社長一人立ってやってる、共同経営しているアフィリエイトセンターもあるので、あちらも予約活用できそうです。あ、僕が考えてるのは、加盟店募集を、加盟店を募集した人にアフィリエイト入るとかね。そういうのね、面白い仕組み作るかなと思ったんですね。で、加盟店募集セミナーをしたり、コンプラ系問題ないビジネスでフランチャイズ本部を作ってくれると、加盟店の方も、創業融資とか、満額以上引っ張りやすいですからね。すると、 加盟店に投資をする側の方も初期資金ゼロで、ね、初期投資ゼロで毎月でインカムゲインだけが上がっていく事業投資ができることになります。サラリーマンが独立起業したり投資先としては最高ですね。利回りが高い確率で上がる、事業に投資できるわけですから。あ、ちなみにこれも目の前にちょっと書いてあるんですけど、僕のアメフトの同級生でですね、あの学生時代ね、一番金持ちで毎回ね、パパからね、トヨタのランクルが新しいに出るたびに買い替えてもらってるやつがいたんですよ。特訓って言うんですけど、すごいですよね。それで、僕はまあその時10万円で親戚が買ったエテレナ、三菱のエテレナあってボローイマニュアル車乗ってたんですけど、もう彼はいつもピカピカのランクルなんですよ。ランクルって700万円以上とかするんですよね、あれね。で、マンションもですね、いいとこ、学校の近くに住んでたんだよね。うん。で、お小遣いも月の小遣い70万円ですよ。僕は毎日1000円もらってですね、あのいろんなところにたかりに行ったりして飯を作ってもらったりしたり、あとは毎月このスロットに入れてですね、ちょっと貯まったら2000円ぐらい貯まったらスロットに行って増やして、負けたら泣く、勝ったら嬉しいねっていう生活をしてるわけですからね。その時に70万円ですかね。この中でいる人よりも結構ね、70万円ってすごいと思うんですよね。で、彼の家が何やったかというと、あのね、今思い出してみると、そのフランチャイズの加盟店のオーナーもやってたんですよ。だから何にも仕事してなかったんですよ、お父さん。ほとんど回ってるだけだって言うんですよ、店舗。一応店舗系だったんですけど、なんでそんなんでそんな儲かんだって思ってたんですけどね。そうしたらね、やっぱりね、セブンイレブンとかああいう SS 級のね、加盟店なんかやっちゃダメだよってさらっとその徳君言ってたんですよね。で、僕、まあそういうの知りつつも、当時はお金のことだって全く無知だったんで、まあ普通に上場企業のね、玩具企業行っちゃいましたけど、彼ね、就職してなかったですよ、そういえば。今もふらふらと農耕民族的な生き方をしてるかもしれないですね。うん、一回締めてきちゃうと。で、これよくよく考えると、加盟店のオーナーとしてもすごい熱いんですよ。満額ね、ちゃんとほら、コンプラが整ったやつだと、ちゃんとコンプラが整ってる本部だと、満額融資出ちゃいますよね。だって、銀行の人から見ると、この経営者って経営者じゃないですよね。サラリーマン的属性ですよね、本来だと。フランチャイズの、このちゃんと真面目にやろうとする人ですから、書類全部あるでしょ。それで過去の実績も全部出てるでしょ、そのフランチャイズベースで。っていうと、銀行もこういう経営者探してるわけなんですよ。セブンイレブン5000万円も満額出ちゃうんですよ。経験ないのに店舗。という話なんですよね。だから今考えてみると、この B 級の美味しいフランチャイズを狙ってたら、本部もいるし、本部も全然回ってこないからね、楽みたいなんですよ。セブンイレブンなんてもうちょっとでもね、やったら大変なことになっちゃうでしょ。うん、万引きされても本部の儲けになっちゃうんだよね、あれ。うん、ひどいですよね、あれ。うん。っていうあれなんですけど、もうね、儲かる人は儲かるんですよ、加盟店のだね。僕のね、友人もね、40何歳の方なんです、前半の方なんですけど、とある店舗系のフランチャイズで、それは B 級、B ダッシュ、A ぐらいのね、あれですけど、B か AB ぐらいのね、ランクですけど、それでね、数店舗オーナーとして出資して、自分は1店舗だけフラフラ立てて、2億円貯めたんですよ。現金で。で、今ね、彼はハワイの店舗再投資して、自分は子育てに専念してます。意外にね、これ加盟店オーナーとしてもね、投資案件としても熱いんですよ、実はこれ。うん。っていうのはあります。話ずれましたけど。ね。まあ、という形で、まあ、美味しいなっていうのはありますよね。で、まあ、フランチャイズ楽しみですと。ね。で、ちなみにこちら初期投資はいくらになるんですかね。そして年間の売上、利益と収益予測は次のセミナーでもサンプルとして上げてみます。今日のことです。はい。孔明さん、ベーカリーの初期投資でしょうか。こちらは一人で運営できるほどの規模です。店舗は最大 10坪で OK です。初期投資も内装や、物件取得費用300万円くらいでスタートできます。ただし、オープンなどは、中古で取得することが前提です。売り上げは場所にもよりますが、1日8時間オープンで5万円はいける。すごいですよね。1日5万円。朝の仕組みなどは特別なく、冷凍パン、生地をメーカーから買うだけのシステム。熱いですね、これね。だからパートのおばちゃんでも、オペレーション可能です。12月にオープンしたお店は、オープンケーキで日照30万円。すごいね、これ。1ヶ月間ついたそうです。調子がいいと1ヶ月で回収できそうです。あ、いいえ、すでに FC としてと違った合衆族の方です。合衆族の初期投資は内装や物件取得費用、重機費用でやはり300万円ぐらいでスタートできます。こちらは3年以内に2業種目、5年以内に3業種のオーナーなどを目標とします。家賃が10万円ぐらいであれば、生徒が15人もいれば、30から45万円の月収になります。夏季講習、冬季講習があるので、月商の15ヶ月分が年商となります。1教室年商1500万円が目標です。当社の1教室は昨年年商1600万円でした。仕入れがないので、粗利は 95% 以上あります。 人件費も35から40% 程度です。で、仮に生徒が30人の場合、単価が 2.5 万円として月商75万円、年商で15ヶ月で年商1125万円になります。アレリア 95% で1000万円として固定費は、家賃年間120万円、光熱費など、年間30万円など固定費合計250万円程度です。人件費 40% で400万円で650万円が固定費です。営業利益350万円 35% 程度です。人件費は、月給17万円から20万円の社員と大学生アルバイトを2人程度雇った場合です。オーナーが自分でやればもっと、利益が出ます。そして学習塾は10から15年は長く稼げる業態です。それを5年で3教室運営できますね、っていう形になるんですよね。しかもこれ熱いのは満額銀行が融資してくれるんですよ。これで仮に本部がこの見積もり間違っちゃったらこれ満額以上出ちゃうんじゃないかっていう、はい、あ今な取り消しはい、はい、っていうのがありますね。あちなみにすいません、本部のロイヤリティ 15% 忘れてましたっていうのがありますけどね、はい。まあ、本部としてもちゃんと入ってくる。でも本部も何もやってないわけじゃなくて、この財務メリットと金融メリットの業務をやってあげたりとかね。あとはもしもその集客力ある本部だったら集客を代行してあげたりするね。それどこまでやるかで本部のロイヤリティを決めていくと、平等にね、ちゃんと、まあ、規定があるんですけどね。これもあの営業活動まで本部やるんだったらこれ、もしくは研修活動まで本部やるんだったらこれっていうのあるんですけどね。それによって本部と加盟店の条件を決めていく。だからこれ投資家としても熱いと思いますね、加盟店の方の。だって変なビジネス自分で立ち上げるより確実に入ってきますよ、これ。融資出るし、満額。うん。かつ、あれですよね。まあ、飛ばない可能性が高いわけじゃないですか。だって、5年間で生存率が 96% とかでしょ ?94%、どっちか忘れちゃいましたけど、さっき言ったの。はい。で、継続できるわけですからね。だからこれも本部として、自分がすでに儲かったビジネスを本部として作ってもらう。もしくは自分がコンサルタントとして本部に片足突っ込む。もしくは、あれですよね、自分が加盟店オーナーとしてこういう B 級の熱い案件が出てきた時にあの銀行から全部引っ張って人も雇ったりして、それでビジネスをやって利回りだけを得る。これウィンウィンウィンだと思いません？うん、セブンイレブンはウィンウィンだけですけど大多数は、うん、こういうやつだとねウィンウィンなんですよ。だからこれねすごい面白いスキームになるんで、まあ、今日言ったことね、オープンアカウントのネッティングって、あれは本部としてのね、お話ですけど、まあ、こういうのね、最初頭はね、なかなかね、稼働してないかなっていうのを、僕は自身がそうだったんで、ありますけど、少しずつ勉強を始めてですね、波に乗っていただけるといいかなっていうのありますね。とにかくほら、銀行融資が出るっていうのは、加盟店側からするとそうだから、加盟店もね、これ説得しやすいわけですよ。最初からだって法律コンプライアンス全部整えた時点で、資料が整ってるわけですからね。これでじゃあ例えば何々銀行の担当者の人を見つけて、ね、この人に全部言っといてって言ったら出してくれるかもしれないですよ。銀行も営業成績欲しいから。しかもこの属性の人はサラリーマン属性ですからね、銀行からすると経営者属性じゃないんですよ、経営者ではあっても。うん、ここが美味しい部分で、ウィンウィンウィンの部分であるんですよね、銀行担当者にとっても。はい、なんでここに視点を置くとこれから面白いことになるかなと思いますよね。本当にね、今の世の中っていうのはね、新しく稼げる儲けるスキームを作るなんて言ったらもう本当大変ですから、本当に大変ですよ。間違いなく5年でね潰れますから。 10% 未満しか生き残れないあれですかね。でもこれだと生き残れるわけなんですよ。まあ、他人のふんどし使ってねやった方が、下品な言葉ですけどね、やった方が賢いっていうのありますよね。うん、なんでこれもフランチャイズ金融工学の、まあ、究極の仕様として、より多くの人と関わらなきゃいけないですけど、作っていくと面白いかなっていうところで、まあ、今日のお話をですね締めさせていただきたいと思います。何か質問事項とかありましたら、ちょっと今日人数が多いんで個別の質問対応できませんので、あのアンケートのところに質問って書いてもらえると、後で優先してこのイベントページの方で回答していきたいなと思いますんで、はい、じゃあ今日はこれでありがとうございました。